教えて久保さん、この商品が売れる理由。
こんにちは、久保幸也です。この番組は水曜に配信している教えて久保さん、この商品が売れる理由のスピンオフ企画として毎週金曜日に配信しております。さて、スピンオフ企画第60回のゲストにお招きしたのは、やりたいことはあるのに実現できないあなたがやれる人に変わる方法の著者で、プロセスデザインコンサルタントの柴本秀則さんです。柴本さんは品質と納期が絶対の世界に身を置き、プロジェクトマネージャーとして150名を超えるメンバーを統率、数々の IT プロジェクトを成功に導きます。その後、株式会社プロセスデザインエージェントを設立、代表取締役に就任し、現在は現場のプロセス設計マネージメントのコンサルティング事業を行っていらっしゃいます。著書には今年2月に発売になりました私との協調、頭の回転数を上げる45の方法のほか、やり残しゼロの仕事術、マネージャーのジレンマなどがあります。本日はやりたいことを実現する方法をテーマにお話を伺ってまいります。それでは柴本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。まずは自己紹介からよろしくお願いします。
はい、柴本秀則と言います。株式会社プロセスデザインエージェントの、代表取締役です。プロセスデザインコンサルタントとして、企業のプロセス、どのように仕事で成果を出すのかというプロセスを設計するコンサルティングを事業としています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう前回の私の新刊の強調で出させていただいて、かつポッドキャストでは流れまくってるんですけども、はい、今回全く同じ月に、
はい、
10日後ぐらいに新刊をかぶせに来たと、
はい、まあ、着せずしてです
ね。着せずして
着せずして、
で今回は、私も出版したことあるんですけども、中継出版から、
はい、同じ担当編集
者、たまたま
同じ編集者、
これはこの ポッドキャストでは前田さんも
出てるの、
出てるんですよ、出ていただいたことがありまして、はい、毎週お聞きの方はよくご存知だと思うんですけども、前田さんと話したこともあるんで、はい、たまたま同じ、本当に、
はい、たまたまですね、本当に
本当に、はい、飲み屋で話してたら、あれ前田さんなのお前もみたいな
そう
っていうので、はい、本当に気づいたんですけど、はい、今回の本のやりたいことはあるのに実現できないあなたがやれる人に変わる方法っていうのは、
はい、
ズバリどんな人に読んでもらいたい本ですか。
まあ、やりたいことはあるのに実現できない人ですね。
例えばどんな感じですかね。
例えばいろんなイベントがやりたいとか、勉強会をしたいとか、もしくは、海外に留学したいとか、そういういろんな資格を身につけたいとか、やりたいことっていろいろあると思うんですよね。でもやりたいなって思ってるんだけど踏み出せなかったり、もしくは途中で挫折してしまったり、そういう実現できない人、実現できしたいことはあるんだけどもやれてない人、そんな人たちに呼んでいただきたいな。
僕月に1回ゴルフ行きたいんですけど、
はい、
そんな人でも OK ですか。
月に1回ゴルフが行きたい人もこの本を読めば行けるようになるかもしれない。
お、僕実行能力だけはあるんで、じゃあプロセスがきちんとできれば、
そうですね。
本の形っていうのが、5章からなってるんですかね。大きく言うと5章から成り立っていて、5プロセスっていうのが、
5プロセスですね。
で練る、巻き込む、段取る、やる、振り返るっていうプロセスなんですけど、はい、結局この5つのプロセスに置き換えることができれば、うん、実現能力が上がるって考えていいってことですか。
そうですね。
そういう認識で、
そのどんな先ほど言ったような、例えば資格を取るとか、うん、まあ、ゴルフに行くってもいいんですけど、うん、やりたいことを実現するためには共通するプロセスがありますよねっていうことなんですよね、
うん、
目的地は分かりました、
うん、
でも目的地をまずはっきりさせるっていうことと、うん、そこに至るまでのプロセスをスタート地点 の時点で設計しておけば実現性が格段に高まるっていうことなんですね、
うんうん、
みんなルートをあらかじめ設定しないでとりあえず歩き出しましたっていう状態なわけですよ
俺ズバリ。
そうするといろんなとこ行って、ただ逆方向行ったり行ったり戻ったりしてる間に疲れちゃうでしょ、
うんうん、
そうじゃなくて最初にちゃんとカーナビみたいに目的地を設定して、うん、そこに至るまでのルート、 高速道路を乗るのか、うん、それとも下道で行くのか、うん、あのどこで降りるのかとかね、うん、そういうことをちゃんと設計してから行くことで、うん、その途中で疲れてしまったり挫折してしまったり、うん、もしくは踏み出せなかったり、うん、っていうことがなくなるよねっていうことなんですね。
これ著者に聞くのは失礼やけども、うん、個人的に全部こうやってるってこと？
基本的に全部そうやってる。
その例えばじゃあ本をいつ出しますかっていう例えばものがあったとして、うん、それを一個一個プロセスに自分の頭の中かもしれないけど置き換えてるってこと？
置き換えてる。
それいつから？
これはソフトウェアの開発の知識がベースになってるんですよね、うんうん、で、なんて言ったらいいのかな、そのプロセスっていうのは必ず必要なプロセスがあるわけですよ、うん、どんな分野でも共通するプロセスっていうのがあって、うん、それをモデルとしてまずは身につけようっていうことなんですけど、うん、ソフトウェアの開発も同じなんですよね、うん、結局5つのプロセスって簡単に書いてありますけど、うん、かなり本質的なところで、うん、その仕事で今までやってきた経験とあとは方法論をもとに書いてある。
でそれを例えば転用して、うん、別に資格だったりとかプライベートのことであったりとか、うん、っていうことも同じようにできるやないかって気づいたの。いつ
それは、でも本を書き始めた時に最初は単なる仕事論のようなことで書いてたと思うんですけど、うんうん、そうじゃなくて自分が本を書いたり例えばセミナーをやったりってするときに、うん、あ全部同じだよね結局っていうことになるわけですよね、うん、例えば本を書くときも書きたいだけだと実現しないでしょ、うん、その書くっていう本になるまでのルートっていうのがやっぱあるじゃないですか、うん、でそれは結局同じ5つのプロセスなんだなっていうのが分かってくるんですよね、うん、そうするとこれ何にでも使えるよねっていうことなんですね、
うん、サラリーマン時代に上村俊彦として本を何冊 ?3冊出して、はい、その間に、まあ、僕も受講させてもらったことあるんですけどセミナーとかも週末にやり、
はい、かなり忙しい中でやってたので、
うん、
そういうプロセスを設計しないととてもできない
んですよ、ね、うん、あ逆に、うん、ただ単にやりたいとか、あ、うん、じゃあやってみようレベルじゃなかなかできないような環境にもいたと。そうそうそう、はい、俺サラリーマンで本書いたことないからな、うん、
例えば時間って限られてるでしょ、
うん、
そのまあかなり忙しかったので1日にそんなに何時間も取れないから、うん、どれぐらいの時間がかかるのかっていうのを見積もったりとか、うん、そのスケジュールの立て方も、まあ、本の中にも書いてありますけど、はい、基本的にその段取るやる、あと寝るもそうですけど、寝るだ巻き込むだ、あ寝る段取るやるが1対1対1の時間配分じゃないと基本成立しないって書いてあるんですね。
ごめんなさい、寝る段取るやるか、
寝ると段取
るやる、1、1、3、5、1、3、4、
1、3、4、うん、これが1、3、4は明示的に期間として取らないといけないフェーズなんですよ、うん、プロセスなんですよ、うん、でそれは1対1対1の期間じゃないと成立しないっていうふうに書いてるんですけど、その
ショッキング、
ショッキングでしょ、
うんうん、ショッキング、
だいたい寝ると段取るにあんまり時間かけないんですよみんな。
すいませんでした。
そう、
申し訳ございません、
かけないんですよ。だから寝るでやらないといけないことを段取るでやったり、段取るでやらないといけないことを実際やるのフェーズでプロセスでやったりするわけですよ、
はあ、
そうするとどんどんどんどん遅れていくんですよね。
僕の本のように。
そうそうそう、僕たちの本のように。
あ、僕たちの本のように、はいはいはい、
あれはもう完全にリスクをちゃんと見込めてなかったということなのかもしれないけど、
はいはい、なるほど。
まあ、必ずしも1対1対1でやらなくても、それぐらい寝ると段取るに時間をかけないといけないんだっていうことを知ってるだけで全然実現性は変わるわけですよね。
なるほど。
例えば企業で仕事をしないといけない、あるプロジェクトをやらないといけないって言った時に、だいたい納期というか最後の、
まあ、いつまでにやるんだ
っていうのは決まってますよね。それをどういう配分をするのかって考えた時に、その1対1対1でやるっていう風な目安を知ってると、どれぐらいのことが実現できるのかっていうのもだいたい想像がつくでしょ。
うん、まあまあもちろんもちろん、うん、 でそこまでやらないと後の振り返りもできないし、
できないし、
で次の、いいものを生み出そうと思った時により実現能力が低くなるし、
そうそうそうそ
う、
一回こうハマってしまうというかずるずるいってしまうと、
うん、
後の工程全部遅れるじゃないですか、
うん、まあもちろんそう、
ね、だからそのプロセスをあらかじめ設計するっていうことで受けられるメリットっていうのはすごく大きいんですよね、
うん、めちゃめちゃ俺でもやりたいことはあるのに実現できてるよ。俺は何なんだろうね。
それは
やる
派、例えば極端な実行能力があるとかね。
あ、
ただ海の苦しみは人よりも倍あるかもしれない。
あ、まあ倍どころじゃないでしょうね、うん、僕の場合は。
でそれを乗り越えられるだけの実行力がある人はいいけども、
うん、
そうじゃない人の方が大多数なので、
うん、
じゃあいかにそのハードルを低くして、
うん、
実現性を高めるのかというのが大事なんです、
ね、
うん、
確かに、うん、まあね、みんな、まあそんなこと言ったらこれリスナーの方もほとんどやりたいことを全部できているかって言われたら、うん、それは何かができてない人がもう 99.99% でしょうね、うん、そういうのを考えると、ただ単にやりたいっていう思いとか、
うん、
思いを超えて例えば実行力ある人でいうと一回やってみるとかっていうのはあるかもしれないけども、うん、でもそれよりもちゃんと寝る巻き込む段取るやる振り返るにプロセスに落とし込んだ方が実現能力も高まるし、
そうそうそうそう、
で一回やって失敗した時であったとしても、うん、次にもう一回やるっていうことに対して何が悪かったのか、
そうそうそうそう、
把握しやすくなる、
しやすくなる、結局できなかったっていう、もしくはできたできなかったっていう、うん、そのイエスかノーか、うん、ゼロか1かの答えしか分からなかった時に、
うん、
振り返りようがないわけですよ、う
ん、俺や完全俺
でも
振り返らないって決めてるよ
あ、なるほど、それはそれ一つの答えかもしれないけど、どのプロセスに失敗の要因があったのかっていうのが分かるだけで全然、
うん、そりゃそうだよ、
再現性が違うわけですよ、
うん、なんか心が痛くなってきたな、今からなんか飲みに行くのに、まあまあ なんとなくなんかこう話はすごい、
うん、
うん、なるほど。もうちょっと今回のもう収録が10分ちょっとっていうのがありまして、一番最後になるんですけども、リスナーの方にメッセージをぜひこうまあ、先ほどから言ってる具体例とかも含めてメッセージをぜひお願いしたいと思うんですけど、
は
い、
久保さんとの、この間の協調、
頭の回転数を上げる45の方法
も、今回のこのやりたいことはあるのに実現できないあなたがやれる人に変わる方法、うん、長いタイトルですけど、うん、これも僕の中ではテーマとしては一貫してて、そのプロセスを設計して高める方法、
うん、
素頭の本では知的運用能力という、うん、話をしましたけど、そういうプロセスを高める力を身につけるっていうのが、
うん、
その皆さんに発したいメッセージというか伝えたいことなんですね、うん、なのでこの本を読むことでそのプロセスを設計するっていうことがどういうことなのかっていうことをまず触れてほしいというか理解していただきたいなっていうのが一番の思いです、
うん、
そうすることでそのいろんなやりたいことっていうのが実現できるようになるはずなので、うん、ぜひ読んでいただけたらなというふうに思っています。
でもまあロールモデルとしてはサラリーマン時代からビジネスパーソン、まあ、サラリーマン時代勤め人時代から、うん、結構やりたいことをやっている。
そうですね、
うん、
やらせてもらえたし、
うん、
実際やってこれたかなとは思ってます、
うん、その時の経験も踏まえ、
はい、
書かれているので、ぜひ多くの人に、これ私一番感心してるのがタイトルなんですよね、
うん、
いやこのタイトルやっぱすごいいいなと思ってて、うん、いやまあ長すぎるっていう短所はあるにせよ、はいはい、なんかメッセージ性がすごく高い。
そうですね、
うん、やりたいことは
ドンピシャですよね。
そうそう、なんかそのままなんだけど、うん、読みたいっていう感じにさせるので、うん、
はい、
ぜひ多くの人に読んでいただきたいと思います。はい、それでは島本さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。島本さんについてより詳しく知りたいという方はプロセスデザインエージェントで検索していただきますと、島本さんのコーポレートサイトが表示されますので、ぜひご覧ください。
久保さんの新刊頭の回転数を上げる44の方法はディスカバー21より好評販売中です。仕事ができる人は知識があるだけじゃない。素頭が良いのです。では、素頭が良くなるためには？ この本を読んで44の方法のたった一つでも実践すれば素頭が良くなります。ぜひ仕事ができる人になってください。頭の回転数を上げる44の方法はディスカバー21より好評発売中です。ぜひお近くの書店またはインターネット販売にてお買い求めください。
それではまた次回本編でお会いしましょう。お相手は久保幸也でした。